特集、鶴見土地伝説、町の伝説を調査せよ。今年90歳を迎える鶴見区。しかし、鶴見の町としての歴史はさらにずっと古く、町の至るところにいろんな伝説が残っているらしい。いつも何気なく通るあの道やこの場所にも、聞き捨てならない伝説があるかもしれない。君も夏休みの自由研究に、そんな町の伝説について調べてみてはいかがかな。指令1、伝説の地をめぐれ。区内には各所にいろんな伝説や史跡がある。一体どんな場所にどんな伝説があったのか。まずは自分の足と目で確かめてみよう。5つの伝説と3つの史跡が紹介されています。地図があり、鶴見駅より北に4つの伝説と1と2の史跡、南側に1つの伝説と3の史跡の位置が示されています。玉ねぎはどうしてできたか。おはぎと玉ねぎの伝説。昔、名のある僧侶が鶴見を訪れた際、信仰心のない男が血で固めた餡で作ったおはぎを出した。しかし僧侶は食べず、おはぎを庭に埋めたところ、そこから芽が出て、根がおはぎのように丸いネギができた。ここからこのネギを玉ネギというようになったという。建功寺、馬場 1-2-1 など、寺の山門脇には、君主山門にいるを許さず、君主、ネギなど匂いのある野菜や酒を持ち込んだり、食べてきてはならないと刻まれた石標がある。本来は修行の妨げになるからであるが、寺尾や馬場ではこの伝説も一因だと伝わっている。玉ねぎのイラストがあります。写真、建功寺山門脇にある石標。北寺尾に現れる妖怪、あずきババア伝説。あずきババアとは、関東地方に伝わる妖怪で、その名の通り、小川で小豆を洗い、時に子供を脅かす。北寺尾にあるざっくみ坂と呼ばれる坂では、昔、小豆ババアが出ると言われていた。これは、かつてこの坂が夜になると暗くなり、危険であったため、子供たちに近寄らせないようにという親心なのかもしれない。北寺尾 5-1 付近。イラスト、小豆ババアが腰を曲げ、小川で小豆を洗っているところです。写真、昔、小豆ババアが出ると言われたざっくみ坂。池が分かれた理由とは、二つ池の流伝説。もともとは一つであった二つ池。かつて池に住んでいた竜が、雷鳴とどろく日に天から落ち、その亡骸が包みとなり、池を分けたとの言い伝えが残っている。竜が落ちた理由は、駒岡では食べ過ぎ、獅子ヶ谷では青年に退治されたためと異なって伝わっている。駒岡 1-8-1。竜のイラストがあります。写真、竜の亡骸が包みとなり、二つに分かれたとされる二つ池。太田道館の夢、兜塚の伝説。約500年前、江戸城築城で有名な太田道館が、加瀬の台、現川崎市幸区に野営した際、白鷺に兜をさらわれる夢を見た。夢の中で白鷺が兜を落としたこの丘に、道館が兜を埋めたことから、兜塚の名がついたと伝わっている。駒岡 3-40。イラストがあります。白鷺が兜をくわえて飛んでいます。写真。付近では兜塚古墳も見つかっている。写真は兜塚と書かれた石碑です。県下でも有名な奇祭、ジャモカモ伝説。400年以上昔、生麦に暮らす青年が、亡き妻との誓いを破り、死別後すぐに再婚した。 それに怒った亡き妻は大蛇となり、村に現れるようになった。そこで村の老人が、家の入り口に菖蒲、よもぎ、かやを置けば大蛇が来ないと束にして置いたところ、これを見た大蛇は立ち去ったという。ここから、かやで作った大蛇を担いで町を練り歩く、ジャモカモ祭りが生まれた。現在、祭りは、道南稲荷、生麦 4-27 と、新名社、生麦 3-13 で、毎年6月の第1日曜日に、疫病退散、豊年豊作、子供の成長を願って催されている。イラスト。大蛇と腰を抜かす男性。大蛇は男性の何倍もの大きさです。写真2枚。1枚目。大蛇は全長20メートルを超え、オスメスの2体で練り歩く。祭りの様子を写したものです。2枚目。祭りは横浜市無形民俗文化財に指定されている。かやで作った大蛇とお祓いをする様子の神主さんが写っています。史跡1、神台遺跡、神台北遺跡。あまり知られていないが、鶴見区では多くの遺跡が発見されており、縄文時代前期にはすでに人が暮らしていたことが分かっている。神台遺跡、宝泉時代貝塚もそのうちの一つ。ここでは弥生時代の竪穴住居跡も発見されており、末吉中学校ではプール横に住居の壁、柱の穴、いろりの場所が示され、図書館前では土器や石器が展示されている。神台北遺跡は弥生時代のもので、発掘された土器は区役所1階区民ホールで見ることができる。下末吉 6-13-1。写真2枚。1枚目、プール横にある住居跡。2枚目、図書室前に展示される土器。史跡2、寺尾城址。北条氏に仕えた武将、諏訪氏の居城跡。城といっても天守閣のあるような立派な建物ではなく、砦のような山城であり、武田信玄が小田原城を攻撃した際に落城したと言われている。現在は諏訪氏の居城跡に碑が建てられ、空堀や土塁の跡などは殿山公園として残されている。また、近隣の旧跡には、その由来などが記された考察、寺尾奉行22箇所もあり、寺尾城址以外の歴史にも触れることができる。碑、馬場三丁目。殿山公園、馬場3-11。写真2枚。1枚目、閑静な住宅街にある碑。2枚目、各所にある考察。史跡、3、生麦事件碑。1862年8月21日、薩摩藩、島津久光の大名行列が生麦村、生麦 4-25 付近を通行中、馬に乗って紛れ込んだ4人の外国人を殺傷する事件が発生した。日本の開国を早めるきっかけといわれる生麦事件である。犠牲となったイギリス商人リチャードソンを供養し、1883年に鶴見神社の宮司が落明現場近くに事件碑を建てた。現在移設中。毎年8月21日に地元有志により慰霊祭が行われている。また区役所6階では事件資料のパネルが展示されている。碑、生麦 1-16。発生場所、生麦 4-25 付近。写真2枚。1枚目、事件碑。2枚目、発生場所にある銘板。参考文献、寺尾城100話、鶴見の伝承収録、持丸助夫、昭和52年。鶴見の史跡と伝説、鶴見歴史の会、昭和56年。 鶴見区史、鶴見区史編集委員会編、昭和57年、鶴見の坂道、鶴見歴史の会、横浜市鶴見図書館編、平成3年。指令2、区になる前の歴史を学べ。伝説の多くは、鶴見が区になる前から語り継がれてきたものであり、歴史に関係するものもある。歴史を知ることによって伝説をもっと楽しめるはず。年表が掲載されています。縄文時代から古墳時代、区内各所に遺跡あり、史跡丸一、上台遺跡、上台北遺跡、下末吉 6-13-1、 1190年源頼朝京都に入る、馬場次郎、寺尾太郎など鶴見ゆかりの姓を持つ武士が同行した。吾妻鏡より。1221年承久の乱、戦勝使者に牛尾田四郎太郎、寺尾又太郎などの記録あり。吾妻鏡より。1333年新田義貞挙兵、鶴見合戦。鎌倉末から室町時代、鶴見は鎌倉へと攻め込む軍勢を防ぐ防御地点となっていた。この合戦で新田義貞が金沢貞之を破った。1436年諏訪氏が寺尾城を築く。史跡丸二、寺尾城市馬場三丁目。1569年武田軍により寺尾城落城。1601年五街道整備、鶴見橋現鶴見川橋が架けられる。1603年徳川家康征夷大将軍に就任。江戸時代、東京湾には御西八ヶ浦と呼ばれ、特権を認められた8つの専用漁業集落があった。生麦村もその一つであり、江戸城に魚介類を献上していた。1859年横浜開港。1862年生麦事件発生。史跡丸三、生麦事件碑、発生場所生麦 4-25 付近。1872年鶴見駅開業。1905年京浜急行の前身、京浜電鉄鶴見駅、鶴見市場駅、生麦駅開業。1911年大本山総持寺鶴見へ移転。1913年浅野総一郎、鶴見海岸の埋め立てを始める。実業家浅野総一郎が鶴見埋め立て組合を組織し、約150万坪の埋め立てを始める。埋め立ては15年にも及んだ。1914年花月園遊園地開園。新橋の料亭主人平岡弘隆が開園。動物園や観覧車など数々の遊具があり、東洋一の遊園地と称された。1923年関東大震災発生。1926年鶴見線の前身、鶴見臨港鉄道開通。第一京浜国道全通。1927年、鶴見区誕生。人口62,246人。指令3、専門家に調査の極意を聞け。鶴見歴史の会、斉藤美恵さん。古老が語る鶴見の百話、横浜鶴見未来を開く女たちの軌跡、鶴見懐かしの写真集などの取材編集に参画。鶴見花月園秘話、東洋一の遊園地を作った平岡弘隆、鶴見総持寺物語を表す。写真、斉藤さんの胸から上の笑顔の写真です。鶴見の伝説や歴史は知れば知るほど楽しい。 実は私、鶴見が大嫌いだったんです。私が育った福島の農村の風景とは違い、灰色のイメージがあり、長い間馴染めませんでした。けれど、子供たちのふるさと鶴見のことを知らなければと思い、郷土史講座に参加したり、史跡を散策したりするように。その中で、昔は鶴見にも、私のふるさとと同じ農村風景が広がり、素朴な人々の暮らしが歴史を作ってきたということを知り、親しみを感じるようになりました。心を開いて自分が一歩踏み出すことで、町も人も近づいてきてくれるんです。この地に伝わる伝説や町の歴史を知るには、郷土史講座に参加したり、散歩ついでにお寺や神社に行ってみたり、指令1で紹介された史跡などを訪れてみるのもいいですね。郷土史は尽きることがありません。知識は荷物にならず、心の栄養にもなるので、興味を持ったところから扉を開けてみてください。講座、寺子屋アラカルト、朗読で鶴見、歴史の回と学びませんか？太田南穂調布日記と、タミヤ・トラヒコ、日比谷から鶴見へに描かれた江戸時代と大正時代の鶴見をひも解きます。7月19日水曜13時30分から15時30分。会場、大本山総持寺、鶴見 2-1-1。500円。当日直接、三昇閣1階へ。問い合わせ、鶴見歴史の会。電話。572-1636、斉藤。指令4、お気に入りの場所を探せ。区内にある史跡のほか、町並みや歴史的建造物など、区内の名所を紹介した鶴見見どころ90が7月中旬にウェブで公開されるぞ。史跡の下調べなどに活用してみよう。鶴見見どころ90のイメージが掲載されています。画像はイメージです。画像からの吹き出し。カミングスーン。まもなく公開。詳細はホームページ、鶴見見どころ90で検索。問い合わせ、区役所地域振興係。電話、510-1687。ファックス、510-1892。調査完了。研究家デビューおめでとう。調査は終わるが、君の研究は始まったばかりだ。鶴見にはまだまだ伝説が眠っているぞ。おじいちゃんおばあちゃんや近所の人に聞いたり、図書館で調べたりして、地元の伝説をもっと掘り下げてみよう。問い合わせ、区役所広報相談係。電話。510-1680、ファックス510-1891。